おはようございます。今日もこうして、コロナが非常に、広がっている状況でありますけれども、インターネットという手段を通して多くの方々と共に礼拝ができますことも神様の大きな恵みと感じています。徳島県は1年間近く非常に少ない状態だったのだけれども、1ヶ月ぐらい前から非常に急激に増大しつつある状況なので、その点では集まるということの中にもですね、いろいろな問題があるということも思いますが、極力気をつけて集まることができたらと思っています。はい。それで今日のところですけれども、だいたいこのコロサイ、エフェソ、ピリピ、この3つがですね、書簡というのは非常に内容が凝縮されているというところがあります。パウロの最晩年ということで伝えられてきたものです。で、今日のところは主題としてですね、私たちは本当にこう満たすものということですけれども、その前に周辺いろいろなところを考え見てみますと、私たちを本当に満たすものはどこにあるかということですね。目に見える世界を見れば見るほどですね、あるいは目に見えない一番身近なものは自分の心です。あるいは家族の心。自分の心をいつも思って、これは本当に完全に満たされている。いつもいつもずっと思っている人はまず一人もいないはずですね。本当に満たされたら、遥かの昔からですね、お酒っていうのは日本でも莫大な量なんか飲まれているみたいですけども、本来その全く必要はないわけですね。人間の栄養、生きるという点からは全くお酒、アルコール必要ないけれども、これはおびただしい量が日本でも飲まれている現状です。そういうことも、一つは、現代のような状況でも、夜のお店っていうものが非常に需要が大きいと。よほど強制的にもう広がって大変だって言って言ってしないと、お店も閉まらないし、行くのもやめないと。それは、そうしたもので、やはりお酒とか飲食とか娯楽で満たそうとしている。ということですね。スポーツなんかでもそうですね。それなくたって生活できるわけです。昔は、仕事がそのままスポーツ、体を動かしてたわけです。農業が圧倒的大きい。車も何もない。必ずそれは体を動かさなかったら、仕事生きていけなかったわけです。だから、ボールを追っかけたりですね、ボールを遠くに穴ポンと入れる。まあ、イギリスの貴族が、あの辺り芝生が多いから草があんまり生えないから、毎週の遊びをやってた。もうそれはゴルフですよね。生活必要とは全然ないわけです。まあ、そういうように、本当に生きるに必要でないことが非常に増えてしまっているのが現代だと思います。それも結局は、ならば、本当に満たすものがないから、他のことを持って、他のことを持って、それで満たそうとしているということになっているからと思います。この点は自分の心、あるいは周囲の人、どこを見てもですね、何かが欠けているということだと思いますね。満たすことはないから自分の部屋でじーっとったらですね、苦しいからコロナにこう受ける、感染する危険性もあるけれど、どうしても外へ行かないと。じっとった心が空っぽになったり混乱していくと。満たされないと。いうことだと思います。他方ではですね、非常な厳しい状態、昔は迫害で捉えられた。そういう獄中の中で極めて乏しい食べ物であっても、不思議に満たされておったというふうな人。もう殺されるんだという状況でも不思議と、 満たされて平安があったという人たちもちょっとおったわけですね。ステパノ、なんか最初の信仰のために殺された殉教者ですけど、すごいみんながですね、怒りの表情で、そして石を憎しみに投げつけると。みんなが殺そう殺そうと、非常なこの殺気だった状況で実際に石を投げつけられて、まあ、普通ちょっと石を投げつけられて死んだりしないわけですから、その状況でもですね、神様の視がパーッと広げて、復活のキリストが見えたと。そして周りのそういう殺気だった、非常に混乱した状態の人々に対して、彼らは何も知らないのですと。許してくださいと。そういう祈ることができるっていうのは非常なこの満たされた状態でなければとっても言えない。そういうふうに人間というものは満たされなかったら人を殺してでも、バイトル。様々な犯罪っていうものは、驚くような人間の醜さ、動物的なこともある。一方では、そのように驚くべきですね、信じがたいような高いレベルの満たされた状態もあると。動物はそんな差がないですよね。人間だけには非常な差があるということです。で、そのことについてはですね、聖書は一貫して満たすということを大きなテーマにしているわけです。この世界は逆なんですね。何もないと。虚しいと。この世界だけを本当に見つめていったら虚しいと。自分の心にも他人の心にも本当に動かないものはないと。絶えず動いてるということで絶えず変わる。この聖書の一番最初、しばしば取り上げますが、そこの中に全てが凝縮されているからなんですね。一番最初何書いてあるか。もうこういうことになると、一つの訳語がとても、言語がとても重要なことになるわけです。で、聖書の一番最初、はじめに神が天も地も全宇宙全体を創造したのだと。そこから始まってるわけですね。で、次です。地は混沌としているとかで。混沌というけども、これも以前から何度もだから大事だから書いたんですけど、混沌といえばどういうことか。これは辞書を引いたら書いてあることですけれども、これはまとまりがない。方向性がない。現代の日本の政治は混沌としている。というふうに使うわけですね。で、それは最初のことでですね、そのような意味だけなのかということです。で、ここのところの言語、これは混沌というように一言で訳してるけど、英語で言えばケイオスですね。日本語にカオスと。ケイオスと訳してるのは、40種類もあるような英訳のほとんどないわけです。極めて一部です。なぜかというと、言語が違うからですね。混沌と訳されたのは、二つのヘブライ語。豆腐というのと、暴風。その二つの言葉なんです。ですから今まではみんなどの訳でも英訳でも二つに分けて訳してあるわけです。極めて一部のものがケイオス、英語だったらですね。それをこれは受けてコントで訳す。ごく少数はです。意味は違ってくるわけです。どうしてかというと、この豆腐っていうのはですね、まあ、英語で言うと、英語の方がよくその意味を伝えておるわけなので、しときます。と。 ってくださいね。このコメント欄に出しますので、インターネットの方は、ちょっといろんなソフトを起動しているためにちょっとその点時間がかかったりしますが、今コメント欄に出しました。東風と暴風。これは両方、まず空虚、虚しい。英語で言ってエンピティ、あるいはボイドという言葉です。だからほとんど英語はみんなそのどちらか使ってるんですね。エンピティとかボイドと。このコメント欄に挙げたのもそうです。形なく、形も何もないと。そして、両方ともそういう意味があるんですけど、The earth was formless and empty. The earth was without form. 形もなく、虚しい。実体が何もない。で、この豆腐という言葉はですね、実際に、新命記の32の10とかで、不毛の地。不毛の地。何も入ってない。要するに砂漠のようなところ。そういうところを表す言葉として使われているんですね。それから他のところでは、虚しい、サムエル記の12の21とか、ヨブ記だったらやはり荒れ地、ウェイストランド、やはり砂漠のようなところです。砂漠は何もない。砂ばかり。そういうふうに、暴風っていうのもやはりそういうことなんですね。ですから、まあ、こういうふうに、ボイドとかエンプティ、空っぽと虚しいということがこの元にある。それと、混沌と意味が違ってくるわけです。実体が何もない。砂漠のように荒涼とした。まあ、日本語訳でもですね、同意に。口語訳では、地は形もなく、虚しく、闇があった。それから、深海訳では、地は、暴漠として、何もなく広がっている。暴漠たる砂漠というですね。暴漠。として何もなかった。要するに何にもないということが大事なこととしてあります。虚しいと。そこで私たちの生活を見てもですね。例えば、人間の心に愛や真実があると思って信頼しても、大事な場所で真実がなかったんだと。あんな風に今まで長い関わりがあっても裏切ったりもすると。そういう風なことはよくあることです。結婚ということ自体ですね。相手が嘘つきだと思ったほら結婚しないと思います。まあまあ会って、もう交流してやるときに、まあ大丈夫と思ってある程度信頼して結婚するであろうけれども、とっても信頼できない。ということで、別れてしまうという状態はたくさんあると思います。真実あると思っても、大丈夫と思ってもない。これは職業でも、しばしばそういうことあるわけですね。この仕事は良いと思って行っても、実際に行ったら、本当に想像もしなかったようなことが、次々と起こってくると。で、まあ、やめざるを得ないとかですね。万熟の世っていうのはそういうふうに、虚しいということは至るところである。話に変えたら、本当に満たされないわけです。どんな、お金でもそうですね。どんなに求めても求めても、さらにまた虚しくなって悪いことです。お金たくさん持ってる人は心を清くなるか関係はないですよね。見ててくださいよ。あ、これは、そうですね。はい。それで、このようなことを考えますと、聖書でまず言っていることは、その虚しさっていうことのただ中に、聖なる風が吹き、聖霊がずっと覆っていると。そして神様は光あれと言ったら、そこに光があったという。神様はですね、そういうあらゆる虚しさと闇の中に、 聖なる風を送り、光をもたらすものだと。で、そこに実体。これは後にイエス様、命の光、永遠の命の光だと。で、その不思議な風と、天来の風、ディバインウィンドと訳している新しい訳、いくつもあります。ウィンドフロムゴッド。そういうものこそが本当に満たすものだ。ということを、暗示しているわけですね。指し示している。新約聖書ではイエス様ご自身が言われたわけですね、そのこと。闇の中に輝いている光だと。命の光だと。ヨハネ福音書で書いてあります。このことは非常に大事なことで、イエス様がだけが本当に満たすお方だと。他のあらゆるものは、その意味で満たさない。完全ではないと。美しさにおいてもですね、特に、この男も女、男性らしさ、女性らしさなんてけしからんなんていうふうな人たちもいろいろおったりしますが、そんなことはないですね。昔から男の方がぐんと力がある。それはですね、はるかの昔からずっと比較的最近機械が発達するまでは、仕事、食べる仕事ですよね。農業にしても林業にしても、あるいは魚を取るにしても、ものすごい力がいるわけ。追っかけていくのは動物。で、一方で、子供を次々産むわけです。三次制限しない。生まれたら育てるにはですね、そんな腕力なんかも必要でないわけですね。柔らかいからとお乳が出ると。優しく抱く。感性。当然ですね、そういうことに、作るホルモンだって女性ホルモンが多い。男性ホルモンが男が多い。違いがある。男性らしさ、女性らしさあくまであるわけです。動物見てわかるですね。ライオンの縦髪、強そうな男性らしさと、力がある。鶏でもそうです。そういうふうに、作られておる。で、この花にしても完全に美しい。これ以上美しいも一つ一つは本当に他にないわけですよね。一つの花にしても。それぞれが言えば完全な美しさ。だけれども、足りないのは何か。儚いということです。命が短いという点で足りないわけ。その美しさはですね、それぞれにおいては完全なものである。何かが足りないわけです。必ずそうなんだ。それから、ここにも鈴木さんもおいでますが、目が見えない方々はいかに美しいものを直接見ることができない。極めて足りない。花自身は完全な美しさがあっても、それを受け取ることはできない。音楽もそうですね。非常に心が潤されるような、美しいメロディーや声あるけど、聞こえない人は全くわからないわけです。そういうふうに、美しい自然見に行こうと思っても生まれつく歩けない人が住まいしもなかったから、実際に見ることもできない。そういうことでありますが、キリストの完全性というものは、そういうことは欠けたところは全くないと。見えなくても、聞こえなくても、足が歩けなくても、立てなくても、死が近くてもですね、それでも、その完全な満ちたものを受け取ることはできる。そういう意味ではですね、本当にこの世界で私たちをどこまでも満たしてくださるものは、キリストのみ。復活をしたキリストのみだ。本当にイエス様にはそういうあらゆる意味で満ち満ちていると。見えなくても、寝たきりであっても、人を殺すような重い罪を犯してしまって、もう死刑になる。死刑になる。そういう人であっても、本当に求めるときには、そのイエス様の満ち満ちたものから汲み取ることができる。そこでこの今日のところのこと、イエス様のうちには、満ち溢れる神性、神の本質がすべてあると。だからあんた方はそのキリストにおいてて、よってと言うんですから、おいてとよってどっちでも訳せる。キリストによって本来満たされるものはずのものなんだと。ヨハネ福音書の中から一番最初見たらそのことが重要だからこそですね、書いてあったわけです。ヨハネ福音書の第一章ですね。 ヨハネ福音書、まあ、聖書全体がそういうことをみんな持ってるんですけども、文字通りのことでなくて、その奥に、背後にですね、測ることのできない深いものを持って叩いてる。14節ですね。ヨハネ福音書の1章の14節からのところです。イエス様は、その永遠の昔からおった、それをロゴスと言われていますけど、昔からおった肉体を持って、イエスという名で、いわば来られたと。まずですね、栄光。この栄光とは何よくわかりにくいような言葉ですが、要するに恵み、罪の許しやら愛と真実、真理。真理といっても真実といってもどちらにも訳せる言葉ですが、そしてさらに満ちていたと。そしてこの16節ですね。私たちは皆そのイエス・キリストの満ち溢れる豊かさから恵みの上にさらに恵みを受けている。イエス・キリストだけですね、かけたところは全くないと。時が来たら寄付するものでもない。変質するものでもない。私たちの方に何らかの大きな賭けがあっても、それを知って許していただいたら、願ったらみんな与えられる。そういう様々な意味で全く欠けたところはない。この花や、あるいは夕日の美しさ、自然の壮大さも、みんなイエス様が持っている、神様が持っている完全な力や美のそのほんの一部の現れではあるんです。完全性を持っているわけですね、それぞれ。で、そうした完全な美の一部を、ああいう天才的な、バッハ、ベートーベン、モーツァルト、とか音楽家にも神様が、あるいはイエス様が与えて、で、それでたくさんの人たちが味わえるように楽譜にも書かれて演奏すると。みんなそれもイエス様、神様の完全な美しさを分かち与えられた結果ですね。はい、そういうふうにイエス様だけはこの世界がどんなになろうと満ち溢れていると。で、求めたら、ください。求めをさらば与えられるということはそこですね。無限にある。まあ、太平洋すら無限じゃないですね。離れたらですね、地球の小さな表面に張り付いた水でしかないけど、まあ一見私たちがそばに行けば、本当に海なんて水が無限量にある。まあそういうことで、イエス様からだけはどんなに汲み取っても汲み取っても繰り返し繰り返しイエス様といてくださいと言っても、拒否されない。人間であったらどんなに愛情深いと言ったらその人言ってまたないもってまた言う。だから大概ちょっともうやめてと言われるだろうと思いますね。イエス様だけはですね、同じことであっても繰り返し言っても苦しい、悲しい、あるいはもうどうかなりそうだと。同じことを言っても言っても、イエス様だけはその満ち溢れた愛によってですね、私たちを潤してくださるというところがあるわけですよね。そのことで、もう一つこのヨハネ福音書はそういった箇所さまざまにありますけど、あと一つだけこのヨハネの7章ですね、7章の7ヨハネ7章の37というところもそうですね。乾いてる。これは欠けてるってことですね。どうしても満たされない。乾いてる。それに欠けてる、欠けてる、どうしても足りない、足りないと思う人は私のところへ来なさい。求めて与えられるんだと。ただ信じるだけですよね、ここも。他のこと何もいらない。ただ、イエス様が私たちに本当に全てを与えてくださる愛のお方、神様と同じお方だと信じたら、命の水が溢れてるような、イエス様から受けると、イエス様無限の海のような、はい、真実があるから、そこで私たちもらうと、私たちの中も満たされて溢れてるような。そういうことで、その他、いろんなことは、この今日のところとみんな重なってるんですね。 この世界は欠けたことばっかり。自分自身のことを、これは誰でもそういうところだと思います。今での過去を振り返っても、あの時にこうしておったらよかったと。後になってわかる。親に対してもこうしておったらよかった。あの時本当に気がつかなかった。どんなに思ったらどうしようもない。かけたところばっかりだけど、それをあたかもですね、かけたところなかったかのようにみなしてくださるのが罪の許しということですよね。それでも良いんだと。そんなことはイエス様の許しがなかったら何度考えても考えて思ってもやっぱりですね、後悔が残るわけです。痛みが残る。でもその痛みのあるたびに、イエス様の許しを、愛をですね、受け取ると。私たちも安らぐことができると。で、そういうふうに、こういった安らぎっていうものがですね、イエス様の上に溢れるものを埋め取って安らぎっていうのは、これがシャーロームと。シャーロームっていうヘブライ語は、もともとはマジから何度も言ってますように、単なる戦争がないという否定的表現ではないんですね。平和というと、これは戦争のない状態と。みんなが仲良くしてるというふうに戦争がない。争いがないということを言いますが、そうではないんですね。積極的に満たすという意味がある。これも、命の水も書いたことあります。ちょっと書いておく。コメントに書いてます。この極めて重要な今言ったんですね、言葉。言語がわかるんで、日本語の訳だけ見たら、訳がまた違う違う。どれが本当なんだろう。とになってしまう。混沌という言葉だけを見て、これが元の言葉だと思って違ってくるわけですね。問題、空虚という意味がないわけですよ。それから、このシャロームに対してもそうです。シャローム。これは名詞形ですね。動詞の形は、シャラムというわけですけども、これは満たすとか、完成するという意味があるわけです。ちょっとそれをコメント欄にもしておきます。シャロムの動詞形は、シャラムであり、満たす、完成するということですから、不足がないと。だから、当然平和ということにもなったわけですけれども、例えば、ソロモンは、主の神殿で行われてきた仕事はすべて完了すると、そこで終わった。完了する。でも、完成したという。そこにシャラム使われているわけです。あるいはすぐ、あとのところでも、こうして彼は神殿を完成したと。完成するということはシャラムの動詞形なんですね。あるいは、主があなたの行いに豊かに報いて、豊かに完全に報いて、これはシャラム使われている。そのように別に戦争と不可欠に結びだって違う、もともと違うわけですね。で、例えば、アモリ人の悪はまだそこには満ちていないと。この満ちると、そんなところに使われるんですよ、ね。満ちている。まあ、そういうことでですね、シャロームっていうのは、そういう意味で、神様からの大きな愛、恵み、真実によって満たされた状態を言っているわけですね。だから、神様の、あらゆる良き点、この美しいものも、あるいは真実なもの、永遠的なものも、生き生きしたものもですね、力強いものも、そういうものによってですね、これ無限にあるわけだから、私は求めたら、海のようなものの中で少しもらえる。誰でももらえる。もらえてるから信仰を持つ人も多い。例えば20年、30年継いだ人は、その人生の様々な苦しいことや、それぞれの人がそれぞれにあるわけですよね、起こってくる。今はなくて必ず起こる。その時にそれなりに求めたら、そのすぐに与えなくても、後になって本当にこれ与えられたと。そういう形があるからですね、シャロームという無限にこう満たされた世界があるから、そこからもらって私たちも平安を得てる。それで信仰も捨てない。でも求めなかったら与えられない。求め続けなかったら与えられないから、もうこんな神様いないわと。神のことは嘘だなんて思ったら捨てていくわけですよね。だからイエス様は、どんなことがあっても諦めないで祈れと。 神様は間からじっと見ていてくださるということですよね。はい。こんな風に、今日のところ、あなた方はキリストによって本当に満たされるという、そういうことを約束されているということですね。私たちの器は小さいからですね、神様の無限に大きなもの、少々もらっても、どっか見せていくと。いうことある。で、人からの慰めによっても、かなりの手で力づけられることある。それは、神様はですね、また信仰を知らない人でも、ある種の優しさや愛、真実と与えてやろうと思って、神様に似たものとして作ったから。だから信仰を持ってないから、この人の愛は本物でないとか、簡単に言えないとかって、そもそも思いやりって誰でも大なる人は持ってる。それも神様もっと与えたもんだから。まだその人自身も神様やイエス様を信じることはできないにしても、誰かの優しさとか真実ってやっぱり神様から来てるわけですね。そういうものによって部分的ではあっても少なくあっても私たちもそれらに満たされたりする。ただそれは一時的なことだ。いつでもそういう人と会うことはできないわけです。その人は死んでしまう。遠く行ってしまうから。でも、イエス様だけはですね、どんなに私たちは遠く行っても、大きな罪を起こしてみんなから叩かれても、それでもイエス様だけは離れない。そういうことですので、私たちにとって本当に必要なものはこういうことですね。人間の言い伝えの考え方思想、こういうことで、まあ、テレビのドラマやそういう小説も、ほとんどの小説そうですね。本当の真実や愛をテーマにしたもないわけです。逆ですよね。どんなに巧みに犯罪をやったかも、とてもじゃないけど、見る気がしないようなことをいっぱい見せているということで、それをまあ、今日のところ最初言ってるわけです。人間の言い伝えすね、思想、考え、いろんなこと、評論と。虚しい騙し事。残念なことに日本ではですね、小松島でも、狸を神様とする前提は保存せんかと。もうちょっと整理のところで覗こうとしたら、そういうことだ。でも、狸を神様と本当に満たされるだろうかと。思いますよね。アマテラス大御神。神話上では、ただの人間として描かれてあるわけです。古事記を見たらすぐにわかる。古事記とか。ね。まあ、そういうことで。この八節は特に日本ではそういう本当の神様の言葉が、公共放送の NHK のほとんど全くとして紹介の残念なことにしないから一層この騙されてしまうと。それらは世を支配している闇、悪の霊に従っているということです。で、そういうことでキリストは全てを満たすと。そういうこと本当に私たちも思って、だから何を見ても、キリストがそこにですね、キリストの何かがあると。その点ではですね、大皿、ですよ、毎日この大皿とか帰る、車で帰るときにも、大皿の青い皿、雲、白い雲、遠くの山々、海、川、家まで帰るうちにいくつもの川を渡っていくわけですね、橋で。海を見える、山を見える。そういうものの神様の、この、溢れたものの一部が、みんな宿されてあるわけですね。だから何を見ても、この神様の溢れるものを汲み取ることができるようにされてるわけです。風の音一つとってもそうですね。無数のこの後風が強かったりすると、山、生活だから、葉っぱが、無数の葉っぱが、いわば擦る、石の打楽器をね、擦るような、かすれるような音、その不思議なハーモニーを音。重々しいですね。人間がめいめい勝手にわわわ言い出したらとてもじゃないけどそうになって我慢できないけど、不思議とですね、この自然がの水、無数の水粒が落としたら波にドサーって重々しい音。せせらぎの音。木の葉のそよわの音っていうのは、まあ、本当飽きないわけです。神様がしたもの、本当に完全なものから、風が吹いてもそこから神様の世界、満ちたものの一部を汲み取ることはできるということですね。心があったらできる。求める心があったらできるという。そういうふうに、このキリストのうちには満ち溢れたし、余すとか、ああ、そんなんかと。で、毎日の生活と全くそんなこと思わなくて意味がないわけ、読んでも。キリストが仕込む万物を創造した神と同じで。で、神様が、キリストが支えておる。 だから万物の中で当然それはキリストの愛を満ちてるわけです。そういうことで日常的に何を見てもですね、苦しいことや困ったことを見ても、やはりそこに神様が住んだそこに来るようにと祈るということは私たちができることですよね。世の中に本当に苦しい人たちがたくさんあるし、ああいうミャンマーでもどこでもあるんですよね。その間違ったやり方、反対しようとしたとか、ひどいこと殴られた。もう生涯足が動かなくて頭を打たれて、もうあの人たちの生涯どうなるんだろうかと思いますよね。そういうところに神様のですね、この無限の愛の雫が注がれるよと。これは御国を来たらしたまいということでもあると思います。何を見ても私たちはそういう祈り願うということができるようになっているということを思ってですね。キリストのうちには全ての神様の完全な美や真実がみんなあるんだと。実際神殿の中が見える形をとって宿っているわけですね。イエス様は人間が歩いて体の悪い人やら雷病のような人のところも実際に行ってと。そういう目に見える形で実際になされた。けども、そういう自然の中にも至るところであるということを思います。現代のような家でおらなきゃいけない時もですね、このことを求めることに与えられることに何も変わりがないということを思っております。はい、以上です。